羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂
の上の。おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
はい、まずは、残念な結果からということになるんですが、都市対抗野球四国二次予選、この前の日曜日4日にですね、代表を決める決勝戦で松山フェニックス JR 四国と対戦しましたが、惜しくも4対5で敗れ、都市対抗出場今年はなりませんでした。
はい、
はい、千原さん、
いやもう激闘でございましたね。本当に激闘、もう選手たち本当によく頑張ったと思います。
はい
はい、
じゃあ今日はその辺のお話ということですね。
ということで今日はですね、戦った田淵監督と、はい、高知県選手の山口くんを、はい、ゲストで今日はお呼びして、
はい、
激闘を振り返りたいと思います。
そうですね、
はい
はい、よろしくお願いします。早速 CM の後お話伺っていきます。
お願いいたします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ今日はスタジオにまずは松山フェニックス田淵哲也監督をお越しいただいております。監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今日はもう一方、選手兼コーチであります山口浩平さんにも来ていただいております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。千原さん、山口コーチ、はい、山口選手は初登場になります、
そうですね、はい、現役プレイヤーではもう山口君が初めて出演になる
そうですね。
はいはい、
だからもちろん山口選手も、コーチとして、そして選手としてもレギュラーとして、
そうですね、
はい、活躍しているということなんですが、はい、さあまずはお疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
都市対抗予選の感想からまずは伺っていきたいんですが、選手の山口さん、
はいはい、そうですね、悔しい結果に終わってしまったなっていうところが、うん、はい、まず率直な感想ですね。
はい、そして監督、
はい、決勝代表決定戦、うん、今年はなんとかっていうところで挑んだ決定戦で、はい、惜しくも4対5っていうところなんですけど、うん、選手を預かっている以上なんとか勝たせてやりたかった、一生懸命やってる選手にいい思いさせてやりたかったなっていうのは本当に悔しい思いです。はい、はい、
まあ千原さん、
はい、
オープニングでもね紹介しましたけども、はい、まあ、4対5、1点差、
そうですね、
そして激闘だったという、
いや本当に、それで関さん、松山からね、
はい、
もう大勢の講演会の皆さんがね、
はい、
鳴門まで駆けつけてくれましてね、はい、本当に盛り上がりましてね。
あ、だいぶそのじゃあ応援の熱さっていうのを感じましたか。
いやいや、もう
そうですね、はい、本当にかなりの、スポンサーさんはじめ、選手の職場の方々、もう来ていただいたり、はい、本当に応援の力っていうのは、選手の力になりました。
はい、
この試合、この流れをねちょっと説明しますとね、はい、初回にうちが1点先制、
はい
はい、でその後3回にも追加点1点取りました、ね、うん、2対0ですね、
はい、
4回にちょっと亀子君が捕まりまして2点取られて、はい、で5回にちょっと集中打を浴びましてね、3回、3点取られて5対2、
はい、
でちょうどグラウンド整備後の6回にうちはもう追い上げましてね、2点取って、はい、で4対5のままですね、7、8、9とノーアウトランナー毎回出したんですよ、
はいはいはい、
そっからのちょっと得点ができなかったと、
はい、
試合時間も結構ね長かったんですよ。
はい、長かったですよね。
そうなんです、普段ね、これ今ピッチクロックとかありますから、結構時間早いんですけど、はい、今大会で一番長い3時間超えたよね。
そうですね、
はい、だけど本当にその長い感じしなかったですね、もう皆さん本当に必死で応援していただきましてね、だから本当終わった後はもうヘトヘトになりましたね。もう本当に腰が抜けました。
はい、
はい、
監督、試合前というのは、どういったプランで、はい、この試合というのは臨もうと思ってたんですか。
そうですね、やっぱり、先制点、先行逃げ切りじゃないですけど、はいはいはい、やっぱり企業チームに勝つプラン ていうところで、あの先制点まずピンチを抑えて先制点を取る、そこから逃げ切りっていうのをまあ思い描いてたので、
あの序盤は比較的そのプラン通りに、
はいはい、もう3回まではですね、あのよし来たという感じで手応えもある3イニングを終えましたんで、
はい、いやもう本当ね、内容はね、決してそのうちがね、あの例えばちょっとミスをするとか、あのまあいろんなこうね、守りに入るとかいうのは全くなかったんですよ、ずっと攻めっぱなしでね、
はいはい、
それで流れる中でそのミスではないんですけどね、ちょっとしたこうね、まあ、これはやっぱり、負けた時は必ずそういうね、やっぱり課題っていうのは絶対あるんですよね、まあ、そこらをちょっとね、はい、お二人からちょっとお話していただきたいんですけどね、
まあ、実際はまあその先に、ね、2点を取って、まあ、その後逆転されてしまうというところだったんですが、まあ、今の千原さんが非常にこうどういうふうに表現しようかということだったんですけども、まあ、その課題で見えたその部分というのは何だったんでしょうか、じゃあまずは山口さんにちょっと伺いたいんですが、
そうですね、あの先制するところまでは、あのプランニング通りだったんですけど、やはり逆転をされてから、ここからひっくり返しに行く、また、ここからまた追い越し返しに行くというところで、なかなかこう選手としてはちょっとこう焦りがあった部分もあってですね、
はい、これはね関さん、やっぱりね、我々クラブチームが企業チームをひっくり返すというのはね、これは並大抵じゃないんですよね、
以前ね、大会前に監督に出ていただいた時も、やはりあの今日おっしゃってたように、まずは先制して、ね、相手をちょっと上つかせてというか、
そういうことですね、
そこから逃げ切りっていうところだったんで、一体逆転されるとそこからのリバウンドメンタリティというか、
なかなかね、だけどその今の選手たちはね、本当に諦めずにね、食らいついてきましたよ、
まあ、実際もう本当終盤というのは、まあ、毎回のようにノーアウトからランナーも出してと、
そうです、ただですね、やっぱりあのちょっと亀岡君がね、あのやっぱりちょっと球数が増えましてね、 JR さんも当然ね、あの研究もしてますし、粘ってました。
だからこれは序盤からやっぱ向こうも、その中盤から終盤勝負みたいな感じになってきたってことですかね、
そうですね、まあ、向こうも、まあ、うちのエース亀岡を、もうとにかく下ろすというような感じで、
それはもうね、
だから見てきてましたんで、
だから一次予選と違いましてね、初球早打ちしなかったですもん。
なるほど、
だから そこらもね、ちょっとかなりこれは向こうもね、JR さんも研究もしながら、やっぱり必死で戦ってるなというかね、
なるほど、
だからフライアウトも少なかったですね。
ああそうなんですね、なんだろう、試合の駆け引きみたいなところが、だいぶもう序盤からやっぱりあったんですね、
ですからそこらの、戸惑いというかね、ちょっと亀岡君もそこらあったんじゃないでしょうかね。
ああなるほど、まあ、予選をね1位で突破したのが、フェニックスで、まあ、その分なんかもちろん
相手もね、逆に向こうはねチャレンジャーの気持ちでね、来られたんじゃないかなと思いますけどね、
監督、あの先ほどまあ山口さんが、まあ、そのやっぱりもう一度跳ね返すっていうところがなかなかというところでしたが、それに関してはどうですか。
そうですね、もう本当その通りで、あの7、8、9、あと1点、取れば同点っていうところの攻撃ですね、あのランナーを出すものの、あの JR の上谷君、愛媛出身の方ですけど、
今治来た子なんですよ。
なるほど、
彼の気合が跳ね返せなかった。
これはね、私上スタンドで見てましてね、明らかに一次予選の球とは違ってましたんで、やっぱり気持ちが入っとるしね、それにちょっとね、うちのバッター、一次予選も上谷君最後投げてるんですよ、その時は対応ある程度できてたわけです、うちのバッターも。だけどその時とはちょっとボールが違ってましたね。
なるほど、まあ、実際ね、選手として出場されていて、何でもあの今回の四国予選では一番打率が良かったのが山口さんということで、
山口君がね、首位打者取りましてね、
いや、まあ、結果としてあの首位打者にはなったんですけど、
何打数なんで、
22打数の10安打、
もう5割近いですね。
そうですね、打率が4割5分5厘で一応首位打者を取らせてもらいました。
どうですか、まあね、それだけまあ今回ちょっと活躍した山口さんでしたけど、やっぱなかなか攻略がその決勝難しかったっていうところはありましたか。
そうですね、やっぱり千原さんおっしゃった通り、やっぱこうピッチャーの、対峙している中で相手ピッチャーの気持ちも違いましたし、あそこをこう最後跳ね返したかったなと、蓋を開けてみたら首位打者だったんですけど、もう来年は都市対抗出場とセットでもう一度首位打者を取れるぐらいの、活躍をですね、選手としてしたいなと思ってます。
結局ね、あのボールがね、特に左バッターがやられたんですよ、右のサイドスローです。
あ、右の
だから本来左はね、得意というか、まあ、見やすいや、ね、見やすい打ちやすいや、だけどまあスピードがね145から50近く出てましたんでね、
おサイドでそれだとちょっと打ちづら
いです。そうそうでね、やっぱりアウトコース寄りのちょっとシュート気味でこう、ぐっと伸びてくる球、これの 実際はボールなんですよ、うん、ベルトよりちょっと上でボール、はい、見逃せばボールなんですが、その球に全部左バッターが引っかかった、あのバットが出てしまったわけですね、
うん、実際やっぱそうなんですか、
うん、そうですね、で勢いがありましたね。
で一次予選はそれをねファールにできてたんですよ、はい、だけど今回はね二次はそれにやっぱ見事に空振り取られるわけですね。うーん、それで左がことごとく 7-8-9 でやられました。あ、はい、だから思ってたよりボールが来てるということですね。うん、だからそこで高めを 見極めれる、そのなんていうかな、目がなかったというか、まあ、そういうとこがあったんじゃないかと思いますね。
やっぱその辺もやっぱ監督としてもこうあれっていう感じでしたから、もともと知ってるピッチャーではあったと思うんですが、
はいはい、まあ、あのうちの打線のうちもう2番3番、まあ、山内君が5番、はい、6番、はい、8番ともういいバッターが左5人います
ので、左が多いですからね、
まあ、はい、上谷君が来ればなんとか絶対できるぞというのも、
逆にねそういう気持ちはあったと思う
んです。あったんですけど、はい、やっぱり最後のウイニングショットを捉えれなかったっ、
まあ、予想以上にね、
はい、
あの想像、我々皆さんが思ってる以上にユータイプのボールが素晴らしかったですね、うん、
あ、なるほど、
はい、まあ、彼も必死だったですね、うん、はい、
まあ、先ほどその課題の部分、監督は他にどういうところを感じましたか？
そうですね、やっぱり、もう1点差勝負、うん、これをあの勝ち切る、はい、守り切る、で、跳ね返す、うん、まあ、もう必ず1点差勝負になると思うので、うん、そこを勝ち切れるだけの、まあ、精神力というところも必要になってきますし、はい、そういうところを、まあ、1点取る、1点守るというところを常に追い求めてやっていかないといけないなというのは、うん、細かくなってくるんですけど、でもそこを追い求めないと、やっぱり最後跳ね返せれないし勝ちきれないというのは、あの課題が出た試合だったかなと思います、
はいはい、あの逆になんかこうやってお話伺っていると、はいはい、あのまあ、私も今年からこの番組担当させてもらって、やっぱりフェニックスクラブチームと社会人の企業チームというのは、はい、結構差があるんではないかというふうにやっぱ思ってる方結構周りにいるんですけど、
はいはい、
でもあれですよね、多分そう実力的にももうだいぶ近いところにもういるということですよね。
そうですね、あの、まあ、気持ちの部分でね、選手のいわゆる戦う姿勢であったりとか、うん、そういう勝ちたいという強い気持ち、はい、これは決して負けてないと思いますよ。うん、ただやっぱりね、やっぱりその練習時間の問題であるとか、
はいはい、
そこらの、あの選手の意識はみんな合ってるんですよ、うんうん、うちの選手はみんな、
はい、
山口君がね、うまいことまとめて、ベテランとね、
はいはいはい、
若い若手と、
そこに今年はまとまってたっていうね、いや、まとまってます、
これはもう、ね、うん、これはもう私前々からね、先生お伝えしてるようにね、
はい、
あの最高のチームですよ。
うん、
ただやっぱりね、もう一つあと1点取るときも監督おっしゃいましたけど、はい、やっぱあと取り方がやっぱりまだちょっと足らない、
取り方と
取り方、
はい、
だからそれはね、やっぱりあと1点ここで勝負かけるときはスクイーズもせないかん、ね、いろんな作戦奇襲もかけないかんとか、うん、はい、そういう部分がね、あのやっぱり後からおそらく監督さんも悔いが残ってるところはあると思います。
正直ありますか？なんかいろいろ
もちろん、
まあね、たらればになっちゃいますけど、
う
ん
う
ん、
は
い、
そうそう、うん、だからそこらをね、その時はもうこれはもう、うん、その時のマネジメントはもう監督の ね判断で、決してそれが正しいとか悪いとかいうことではないと思います。だけどそこでね、やっぱり日頃からちょっと練習の中でね、
うん、
そういう場面を思い浮かべながらいかに日頃の練習をね、うん、取り組んでるかということが、
なるほど、
ね、出てくるんじゃないでしょうかね、はいはい。
まあ、今回の、まあ、この試合を受けて逆になんか監督としてはまたこれからもちろんどんどんまだ戦い続いていくわけですけども、そこに向けて何か思ったことっていうのはありますか？
そうですね、負けはしましたけど、うん、もう本当に出し切れた試合だったかと思うので、うん、
はいはい、
もう選手個々、うん、の力をアップしていけば、必ず年対抗が見えてくるという、
うん、
もう、まあ、負けはしましたけど、うん、自信にもなった、大会でしたんで、
はい、
もう前向いて、
そうそう、
やるしかないと思ってます、うん、はい、
9年前、
はいはい、
まあ、その間ちょっとなかなか出られない時期があった中で、そうそうそうそう、どうでしょう、その間の中では一番やっぱり今年が近かったっていうような手応えもやっぱり掴んだ、
う
ん、
これはもう今年はね、フェニックス総武23年見てますけども、今のチームが一番僕は最強のチームだと思いますよ、
はいはいはい、
総合的にね、まあ、ギルはね、菅田選手おりましたけども、チームワークというかチーム力というかね、そこらはもう今が僕は一番ベストだと思います。
なるほど、
ええ、
それでいくとまだね、これから次もまた大会があるわけですから、
そうそうそう、
それは是が非でも、いや、
そうなんですよ、だからね、まあ、それは練習だけ、練習、まあ、練習量の問題はこれはもうどうしようもないですから、あとは皆さんがね、そこらのことを意識して、だからいわゆる全体練習できるときにどれだけ密度の濃い練習できるかということでしょうね、
はい、
実践に合った密度の濃い練習ができるかどうか、 あと個人の技量を高めるのはもう個人でどんどんやってね、それはできてると思いますよ。
ちなみに山口さんね、もちろん、はい、あの昼間社会人として、はい、働いてるわけですけども、はい、どういうふうにこうされてるんですか。
そうですね、仕事終わりのタイミングで、はい、大体8時からですね、はい、8時から10時過ぎぐらいまで、うん、練習場所を貸してもらってるところがありますので、そこで、野手はバッティング練習をしたりだとか、ピッチャーも坊ちゃんスタジアムのブルペンをお借りして仕事終わりに練習をしたりだとか、
はい、彼はだから大阪に一人でいますからね
大阪なんですよね。
大阪なんです、
はい、
大阪だからどんな練習してるか僕も知らない、よく知らないんですけど、
全体練習の時だけ愛媛に戻ってくる。
そうそう、
週末土日は、はい、週末は愛媛に、はい、
平日大阪で、ね、何やってるのかよくわからないんですけど多分バットは振ってると思いますよ
ってことですよね。
バットは振ってる、
夜の公園で一人黙々とバットだけ振ってます
バットだけ
っていうことですよ。だって仲間がいないわけです
よ
ね、はい、そうですね、はい、
ただだからキャッチボールとかできないでしょ。
それを聞くと、うん、本当にその社会人、あの企業チームではないこのクラブチームっていうのの置かれた、はい、ね、状況っていうのをなんかすごくこう感じることができますね。いやいや、だって公園でバット振ってるんですよ、
で関さん大阪から来てるんですよ、
ね、いや僕はてっきり松山フェニックスの選手は全員あ、まあ、松山近郊というかね、愛媛県内にもやっぱ住んでやってるのかと思ったんですけど、
これで僕はあの昔ね、私は監督時代に転勤になって大阪行ったんです、
はい、
彼大阪転勤になりましたんで、ね、僕はもう山口君もご苦労さんって言ってもう当然できないと思うじゃないですか、
はいはい、
もうねやりますやりますってね、うん、言うこと聞かないんですよ。あ、まあ、仕事もあるしね、
はい、
大阪からそんなの難しいからもうやめ、もう引きなさいと、言うこと聞かない、これ彼は。
まあね、せっかく今日は、ね、山口さんお越しいただいてるんでね、そうそうそう、ちょっとお話聞きたいですけど、やそれでもやっぱりフェニックスで野球したいと思ったのはなんでなんですか。
もうチームへの愛着ですね、もうこのチームで、クラブチームなので、
はい、
例えば私が、名古屋と大阪に転勤になってるんですけど、そこでクラブチームに入って野球自体を続けることはできるんですけど、
はい、
やっぱりこの松山フェニックスで、
そう
もうここで都市対抗に行くっていうことに僕は価値をこう見出して野球をやっていますので、野球をしたいっていうよりも松山フェニックスで都市対抗に行きたい、この思いだけですね。
いやね、これなんでよくわからないんですけどね、
いやね、まあ、いや正直なぜそこまでこうフェニックスなんか伺うと生まれも愛媛ではない、
ね、そうです、はい、福岡出身で、はい、
そのフェニックスにそこまであれですか、千原さんの存在ですか。
いやそれはないです。
それはない正直
いやいいです、
ただまあでもお世話になった人がいるので、
あ、
はい、愛媛に、それこそ千原さんもそうですし、田淵監督もそうですし、スポンサーの方、応援に来ていただいている、
はい、
フェニックスの関係者、もうここに恩返しがしたい、もうこれだけですね。
あのね、まあ、今ちょっとかっこいいこと言ってますけどね、
はい、
やっぱり松山がいいんじゃないでしょうかね。
好きこの、
あ、好きです、はい、
だからそれがね一番、奥様もね、
そうです、
松山がいいという、
は
い、
あ、
っておっしゃってます、
そうなんです
ね、はい、奥さん大阪の方でしょ。
そうです。
おお、うん、
名古屋はダメだって言ってました
け
ど、だから、まあ、我々がどうこういうもあるあります、うん、チームメイトのこともあるでしょうけどね、やっぱりこの松山という土地が、
うん、
土地柄がね、
うん、
彼は気に入ってるんじゃないかと。
なるほどね、
僕は勝手に思ってるんですけど、
いやいや、もちろんチームだけではなくて、やっぱりこの松山っていう環境がまた山口さんを
そうです、ね、
プレーさせる理由なのかもしれない
ですね。だと思いますね。
それは人の優しさであったりっていうね、そうそうそう、
まあ、皆さんのね、県民性といいますか ね、
そうですよね、
はい、だと思いますよ。
田淵監督、こういう熱い気持ちを持った選手がいるというのは非常に監督としては嬉しいんじゃないですか、
はい、もう本当に心強くて、はい、まあ、私も選手時代山口君とずっとやってましたけど、はい、
う
ん、こういう山口の思いを、
うん、
なんとか本当形にしてやりたい、それも私の一つのモチベーションであり、ありましたん で、
ね、
本当頼りにはしてます、はい、
プレーとしてのいいところってどんなところなんですか。
やっぱ思いっきりがいい、まあ、ほんでね、まあ、センスというかね、バッティングに対してはもう本当に彼は素晴らしい、思いっきりもいいし、ですけどね、ちょっと勝負弱かったんですけどね、チャンスに弱いというね、これ私の監督時代はね、もうチャンスになると打たない、それがね最近打つんですよ。だから僕と合わなかったんじゃないですかね。
そんなことないです
か。試し方になって逆にこう、
そうそうそう、そうだと思うんですよ。だからね、いや本当ね、彼はね、もうこれまではもうガーッとこう行ってしまうんでね、周りが見えないとこあったんですけど、
うん、
だいぶ成長しましたね。
じゃあね、山口選手ね、本当これからも、ね、はい、
そうです、もうこれから本当チームをね、
ますます引っ張っててもらう、
そうです、うん、でやっぱ後輩の面倒見もいいです
しね、今おくつなんですか。
私が今年31歳になります。
31、はい、じゃあどうなんでしょう、一番こういい時とか経験も積んで、
そうですね、まああとはもうしっかり足さえ動けばね、うんうん、足と肩さえ彼が維持できれば、はい、もうまだまだやれると思いますね、うん、はい、なんとかドーム行ってもらいたい。
そうですよね、うんうん、さあそして監督、今シーズンは、まあ、もう年対抗という、まあ、一つのまず試合は終わりましたというところで、はい、次はどこが目標になってくるでしょうか。
そうですね、はい、クラブ選手権と、はい、いうのが社会人の、まあ、三大大会の、うん、一つでありまして、はい、まあ、そこのクラブ選手権出場をかけた戦い、7月29日土曜日、うん、マドンナスタジアムで、予選が行われますので、はい、まあ、ここに向けてチームをもう一回前向かして戦うぞと、うん、 ね、そしてクラブ日本一を取れれば、うん、日本選手権京セラドームの出場権が勝ち取れますので、
そうそうそう、
兼ねているんですね、
はい、クラブ日本一はもう出れますんでね、
ちなみにこのクラブ選手権の過去の歴史の一番良かった成績ってどこまでいったんですか。
準優勝は2回ですね。
準優勝は2回、はい、ということは優勝を、
そうですね、
なんとか、
実力的には十分勝てる力は、あると思いますけどね、
はい、
ただやっぱクラブも連戦になりますから、うん、1日2試合の日もあるんですよ。
これ予選はどこと、どういうあれですか、徳島とやる。
いやいやいや、これは四国代表はもううちで決まってますから。
あ、もう決まってるって
こと。中国の3チームとうち四国の1チームうちと入れて、はい、4チームで、まあ、まあ抽選するんですけど。
ああ、なるほどなるほど、
うん、だからで土曜日に2試合やるんですね。
うーん、
準決勝1日でも準決勝決勝1日やってしまいますから。
なるほど、
だからかなりこれも過激な戦いになりますからね。7月の29日暑い時ですから、
はいはい、まあ、今回はね、うん、会場がその松山ということなんで、
まあ、これはぜひともね、皆さんまた熱い戦いをね、ぜひとも応援に来ていただきたいと思いますよね、はいはい、
前ね、よくいろんな、うん、まあ、知事もそうですし、はいはい、市長が、ね、出てもらった時もそうですけど、いつも千本素振りの話をするじゃない
ですか。あ、そうですね、
これやっぱクラブ選手権に向けて。
いやいや、もうそれはもうね、山口君がちゃんとやってるでしょちゃんとやるでしょそれは、
まあ、そこに向けてね、本当にまたもう一回監督も、はい、そして山口さんもね、はい、頑張っていただきたい
です。そうです。一つだけね、僕ちょっとね、
はい、注文ですか。
注文がある。ね、この今回の都市対抗全部で6試合やってるんですよね、はい、6試合のうちね、先攻が5回、はい、後攻1回しかないんですよ。
じゃんけんに弱いってことですか。
そういうことなんですねだからね、これはね、ちょっとね、一勝5敗はね、これちょっとまずい、うん、と言いますのは、はい、今いわゆるタイブレークがありますでしょ、決勝もタイブレークがあるわけです、
はいはい、
ということはね、やっぱり高校が有利なんですよ、うん、
言われますね、タイブレークで、ね、
もう間違いなくこれは高校が有利、はい、そうなりますとね、じゃんけんでいつも負けて先行、相手もそう思ってるわけですから、うん、当然勝ったら高校取るわけですよ、それでね、じゃんけんで一勝5敗っていうのはこれなんとかならないかなと思ってね
社会人野球キャプテンがじゃんけん、監督ですか。
いやいや、マネージャーですね。
あ、マネージャーがじゃんけんなんですね。あ
れ片岡いうマネージャーがね、
はい、
これが一勝5敗なんですよ。
じゃあ今度呼びますか。
呼んでね、ちょっとね、じゃんけんちょっと鍛えていただかないと
なるほどね、でもちょっと本当ね、そこも勝負のあやができますね。
監督またこれはぜひともね、ちょっと検討していただいて、
はい、もうそこはちょっと熟考したいと思います。
熟考してでもじゃん練習してね、はい、練習して上手なるもんでもないと、強くなるもんでもないと思いますけどね、これはちょっとね、うん、一勝5敗はまずいです。ちょっとまずいですねじゃんけんです、じゃんけん、
まあ、
そういうこと
で、ね、はい、わかりました、
はい、そういうことでございます、
はいはい、じゃあそれではその次のクラブ選手権、こちらに向けてですね、まず山口さんからぜひラジオを聴いて皆さんに意気込みをお願いしたいんですが、
はい、はい、先週はですね、年代後負けてからもクラブ日本一を合言葉にですね、前に進んでます、
はい、
なので松山で予選開催されますので、ぜひ応援に来ていただければと思いますので、よろしくお願いします、
はい、監督からもぜひ皆さんにメッセージをお願いします、
はい、クラブ日本一、これを目標に、なんとかフェニックスが見たことない景色を見れるように、全力で、臨んでいきたいと思いますので、また皆さん応援よろしくお願いします、
はいはい、なんか力強いコメントね、2人から聞けましたんで、
もうね、予選を勝たないといけませんからね、7月の29日頑張ってください。
はい
はいというわけで、今日はスタジオに松山フェニックスの田淵哲也監督、そして選手兼コーチであります山口浩平さん来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で、四季のボール、四 士気上がる Go! 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 Go!
さあ第11回の羽ばたき出張ネクストステージ松山フェニックスいかがだったでしょうか。さあ千原さん、あの都市対抗戦負けはしましたけども、もう次に向けて
そうですね、
動き出してます、
ね、いやもう早速次の日からね、練習計画も立てて、
はい、
1日だけ休み1日だけだったんじゃないですかね。
なるほど、
もう早速指導してますね。僕はもう必ずやってくれると思います、
はい
はい、
これはねぜひ愛媛の皆さん期待しましょう。
よろしくお願いします。
さてこの番組なんですが、過去の放送松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。
松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。